マボ
ターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さひろと
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めるのが普通なんですが、
あらたどうしたの、
ちょっとまた起きて破りで60年代の曲持ってきちゃいました、
うん、あいやいやいや結びつければいいやけど70年代よね。
そうですね、うん、結びつければいい、ありがとう、はい、優しい、ありがとうございます、はいはい
は
い、
今日のゲストの方ですね、うん、私ね、この方に仕事を発注したことがある。
おお、すごい。うん、何それ、医療系みたいな感じ？
ポスター作ってもらったんですよ。
あ、ポスター、
ね。ポスター作ってね、作ってもらったんですが、うん、実は詳しくは知らないっていう。
ね、このゲストの方を詳しくは知らない。
今日はじっくり聞けると思って楽しみに来たんです
よ
ね。
俺もちょっと紹介していい？うん、ナー市民協議会という僕らのボランティア団体で、まあ、ナー共同プラザというところで、うん、だから昭和漫画図書館になるものを
人気上がったのね、
開設していて、うん、もう閉館したんですけどね、
はい、
3年間やったんだけど、うんうんうん、そこでずっとお留守番館長やってくれた人なんですよ。
館長、闇の館長、
闇の館長そうよく知らない時に、うん、もうこれは手伝いますって来てくれた人です。
ああ、なるほどなるほど。
じゃあお名前だけ紹介しますね、はい、佐渡山康弘さんといいます、
はい、
佐渡山康弘さんと言われてもリスナーの方は分からないかもしれないですけど、うん、最近テレビでこの名前でめっちゃテレビに出てましたので、
うん、
今日は紙芝居屋の佐渡山さんをお招きいたしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ佐渡山、何も打ち合わせしてないんですけど、自己紹介は自分でやる、当たり前ですけどね、はい、お願いします。よっ、
はいさあ、沖縄の紙芝居屋のサドヤンヤイビン。ユタサルグトウニゲーサビラヤーサイ、よろしくお願いいたします。この後はずっと標準語でユンタクします。
はい、ありがとうございます。
皆さんご存知ですよね。サドヤンさん今日来てくれました。
はい。純駆動で、まあ子供たちに、うん、もう月1ですか、あれ。
あ、月1です。第2日曜日にやってます。うん、はい。
子供たち、ウッファウ走ってて、やってますし。
だから僕らのね、子供の頃って、うん、もう紙芝居さんまだ、
いました
演目は忘れちゃったけど、
うんうん、なんか水飴売って僕東京だったので、うん、本当に公園でまさに水飴を売って、
俺沖縄にいました、
うん、沖縄にもいた、
うん、今いました、僕見に行ったもん、うん、前島の三角公園のとこに、
あ、前島三角公園、
あそこでやってたんだよ三角公園
いいですね、
さあでは何から聞こうか、うん、聞きたいこといっぱいあるんだけどまず紙芝居をやろうと思った動機からドストライクで聞こうかな、
ドストライク、私今年ね、周年続きなんですよ、
はい、
まず20は何かというと、うん、地域の読み聞かせボランティア活動を始めて20年。
ちょっと待って、ねはいはいはい、いやリスナーの皆さんも全く見えないと思うけど想像してほしいのは今
フリップフリップを
そうフリップというか紙芝居めくりながら喋っておりますじゃあお続きをどうぞ、
はい、続いて15が、はい、自分でオリジナルの沖縄紙芝居を作って紙芝居屋をスタートしてから15年でございます。
15年です、
はい、すごいね。
で先ほどお話が出た10です。 10は、はい、この純駆動で月1やってるお話し会イベントが今年10周年ということで、
は
い、何かと周年授業が続いております。なるほど、
なるほど。
なので最初は小学校の読み聞かせですね、
うん、
は
い、ああなるほど、
はい、朝やるやつですか。
あ、そうです、うんうんうん、はい、
俺もやったことある。
あ、そう、
うん、レッドセペリンやってレッドセペリンやってもう子供たちに目が点になっちゃって、
うん、天国の階段は
子供天国の階段をねそれを自分で訳してやったらね意味わからなくなっちゃって大変だったもん。
天国の階段を訳したのを子供たちに。
そうそうそうそう、
素晴らしいじゃないですか
少女は見つけた天国の階段を、
ね、すごい、
まあ、みんな何今から考えたらボブディランやれ僕
だった。風に吹かれて当たりで、
風に吹かれて当たりだったら分かりやすいじゃん。
もっとサイモンとガーファンクルあたりでもね、もう心に刺さったかもしれないので、ね、
すいません。
すごい面白いそのアプローチは聞いたことないな参考にします、
はい、で読み聞かせから始まったんですね、
はいはい、
あ、なるほど。
そこはどんなきっかけで入っていったの？
あのうちのホームは那覇のメカル小学校なんですけど、はい、メカル小学校、はいはい、今年開校20周年で、開校の時に子供が1年生で入学して、ご案内来るじゃないですか、ボランティア、うんうんうん、あの掃除とか交通安全、うんうんうん、その中に読み聞かせっていうのがあって、うん、これは一体何なんだろうと思って行ったら、うん、まあ、絵本を持って教室行って、子供たちの前で本を読むっていうので、うん、ああ、もう世の中にまだこんな面白いことが残ってたんだって。子供忖度しないじゃないですか、うんうん、面白かったらグイグイ来るし、
来るし、
つまんなかったらなんか遊びこのガチなお客さんを楽しませるにはどうしようっていうので、うん、
それ楽しそうだね、うん、
それでもう手を変え品を変え、でそのうちに人様の絵本でこんなに楽しいんだったら自分で作ったので受けたらさぞかし楽しいだろうっていうので、自分の作品を作り出して、う
ん、それから作り出したんですか？
そうですね、
はいはいはい、
絵心あったの？
もう勢いです。とりあえずストーリー作って、うん、もう絵もしばらく描いてなかったので、とりあえずなんか形になるような感じで絵だ場面だけ描いて、
うんうん、
めっちゃあの絵がスカスカだよって指摘されましたけど、もっと色塗ったらとか言って
。子供が？
大人にも言われました。
そうだよね。食いつきはどうでした？
これがですね、あの昔の自転車紙芝居のおじさんって、うん、あの冒険もののクライマックス来て、この続きはまた今度って俺じゃないですか、あれやりたいなと思って、
あ
冒険もの、あのピンチになって、この続きはまた今度ってやったら、めっちゃ子供からブーイングが来て、終わってない話持ってくんだみたいな、
もうそれ今度っていつなんだよって、
明日来るよみたいな。
でもそういうあのあれ部員が来るってことはみんな引き込まれてたんですね。
そう、はい、そう信じております。
こっちを楽しみにしてたってことね。
それがなかなか完結しなくて、4年がかりで4部作全80場面の大作が出来上がりました。あ、できた。あ、これできたからこれでイベント回ろうっていう自分の著作権なんで。
あ、それはオリジナルもの。
それはオリジナルで、はいはいはい。ほぼほぼどれも何もかも勢いでやった。
ああ、そうなんだ。ああ、なるほどね。ああ、読み聞かせから始まったとね、うん。
はいはいはい。
聞くところによって読み聞かせってあれなんだよね。職員会議をやってる間に子供たちを見る人が誰もいなかったから。
ああ、そうなんだ。うん、
だからその間に、あの、PTA が、そう、じゃあ学校に乗り込んで子供に読み聞かせやって、うん、先生たちは PTA 会議ちゃんとやっておいてください。あ、違う、うん。朝の会議やってくださいっていう。
なるほど。
うん、だったらしいよ。
さすが教育部、元教育員。
最近ちょっと変わってて。
変わったんだよね。
先生もいる、
うん、そうそう。
いる中で、あの、本読んだり
してますね。やってますね。
いろいろあるからね。
僕、いい、あれだと思うよ、うん。地域の人が学校に入る、うん、第一歩として。うん、ただ、時間がね、うん、ちょっとあの8時20分からでしたっけ。
そうです、今時の保護者の生活タイムには厳しい時間、
厳しい時間なんだよ、はい、うん、そうなんだよね、
うん、そうなんです、うん、
なるほど。それからオリジナルが出たわけですね、
はい、うん、なんでもうちなんちゅなんで基本沖縄ネタをで作るというのでずっと作ってます、う
ん、うん、沖縄の幽霊、まあ、まず幽霊話とか思いつけ、どういった話なんですか。昔話、沖縄
昔話もそうなんですけど、まあうちなぐちがメイン の、うん、あの今日も持ってきてるんですけど、生き物のクイズとか食べ物のクイズだったり、
うん、はいはい、子供食いつきそうね、
うんうん、
階段だけでも地域由来のお話がいっぱいあって、階段だけで1時間イベントって
あ、そうですか。
化け猫の話とか耳ちり坊主
とか。
ちなみにサザエは松川小学校出身で、
はいはいはい、
で、あ、そうそうそう、
松川小学校の町協が最近立ち上がったんですよ、町づくり協同、うんうん、協議会というの、うん、そこに来てちゃんと地元の話を調べて、うん、あの地元の紙芝居創作して持ってきてと。
あの子供の居場所の方から依頼があって、地域の子供たちにその松川のことをいろいろ知ってほしい紙芝居を作ってくださいって、うん、もほぼほぼ丸投げだったんですけど、うん、それで一応一通りなんか右岸樹とかあの地域行事とかを調べて、それを全部あの入れ込んだ松川のマジムン退治という大冒険スペクタクル。
面白いね。
ちなみに依頼あったのもしかして虹の森文庫。
さようでございます。
つながるね。
つながるね。そっかそっか。
わかりました。うん、じゃあ、ちょっと早速なんですけど、今日、佐渡園が準備した曲が、なかなか長いので、早速曲に、いきたいですけど、今日はどなたの何という曲をご準備されましたか、
はい。佐渡山豊さんの、ドゥーチュイムニーでございます。
懐かしいね。もう、30年ぶりに聴くかも。
さてもう一度曲名お願いします。
はい、佐渡山豊さんでドゥーチュイムニーアイビータン。
佐渡山申し訳ないけどさ、これちょっと多分フルバージョンで長くて流れてないかもしれないので。
あ、全然大丈夫ですか。
いやいや、後半どんな曲なの、どんな曲というか何を歌ってるもの、うん、
もう
世の不満とか
うちなんちの怒りとかをシャウトしている歌ですね。あの佐渡山豊さんうちムンチューなんですよ。私佐渡山。
ああそうかそうか。
なかなかご本人はステージの向こうでしかお会いしたことないんですけど、もう一番リスペクトしているので。は
い、これ何年ぐらいの曲なんですか。これ1970
年代だと思う。そのいわゆる沖縄フォーク村ですよね。
じゃあ復帰したりとか。海洋枠があったりとか、ね、でその後730があったりとか、うん、あの辺のこう
復帰後だね多分ね、うん、昔からした、はいはいうんうん、
なるほどね、
うん、久々聞いた
本当本当いやだからあの聞いた時はまだ子供だったんで、うん、もう最初の出だしぐらいしかちょっと覚えてないかったんだけどね、うんうん、ああなるほど、うん
佐渡屋にはなんかいろいろお世話になってるんですけど、そのお世話になるきっかけが佐渡屋が書店員だったというのがあって、本屋さんにお勤めだったんですよね。あ、
勤めてはいないですね。今移動本屋をやってるんですけど、
なのにあの出版業界というか本屋さん業界であんなに顔が広いの。
そう、古本屋の友達はもういっぱいいて、一応ボーダーインクさんから本も出てるので、うん、それなりに出版の人にも、うん、あの知り合いがいてっていう感じです、ね、
佐渡屋の本が出てるってこと、
うん、佐渡屋そうです。あの2015年にボーダーインクから、うん、ゴーゴーウチナー探検隊っていう冒険ものが、うん、宜野湾編糸満編っていうシリーズ2作出て、う
ん、マジっすか。俺これ初めて聞いた。はい、
でなぜか同じ年に北大東島から依頼があった絵本も、うん、同じ2015年に出て、これ健太と女天狗っていうやつなんですけども、うん、2015年3冊出たという。
すごいね。
すごいね。
それ以降沈滞してるんですけど。
いやいやいやいやいやいやいや。
それ以降は自費出版で頑張っております。はい、
なるほどなるほど。書店員ではなくて書店に顔が利くってこと
か。そう、俺もうリブロかどっかの書店で働いてたと思って、うん、まあ、勘違いです、うん、ごめんなさい。
あ、でもリブロさんも純駆動さんもずっとあのお話し会イベントをやらせていただいてたので、うん、それで、うん、あの書店店長さんとかも顔見知り、
顔見知りで、はい、うん、古本屋業界と顔見知りというのは
どうした？もう普通に本屋が好きなんで、お客で行ってるうちに友達になって
パターンですね。ああ、なるほど、なるほど。
ちなみにですよ、先ほど出てきた那覇昭和漫画図書館というのを閉館したときに、うん、はい、まあ、この本をあのブックベースに持って帰ればよかったんだけど、はい、やっぱり世に広めたいって言ったら、うん、佐渡屋がすぐもう業者連れてきて、うん、古本屋さんの有名どころを連れてきて、はいはい、ごそって持っていきよった。
ああ、ごそっと。
そこはね、気持ちのあるところにあの、うん、持っていってほしいなと思って、
うんうんうん、ブックオフではなくってことね。
ブックオフが、ブックオフ入札さんも。で、うちからは、手塚治虫の200巻の全集があるんですけど、うん、はいはいはい、400巻か、
そう、全400巻のうちの200巻ですよね。
そうそうそうそう、その、あの黒手塚と呼ばれてるんですよ、はいはい、それを全部無償で里屋に、
はい、私が今お預かりしております。
あ、なるほど、はい、
引き取っていただいたという。
じゃあやっぱり 本も読むわけですね。
まあまあ普通に好きですね。
好きだよ。なるほど。そっかそっか。
どんなジャンルが好きなの。
やっぱり沖縄ものが多いですね。
マーボーも大好きよ。
沖縄ものね。沖縄ね、あの多いですよね。あの共同の
本がね、そうなんですよ。とにかく多いんですよ。
多いですよね。
多いんです。
昔からね。本当にあのなんだっけ、あの新書もね、あの2種類ぐらいもっとあるか、シリーズでもバーンとあるしね。はい、
古本屋行ってもね、ごっそりあるし、
ね、ごっそりあるしね、
また売れてるんだよね、古本屋で。
まあ、文化的にね、うん、やっぱりすごいよね。
すごいね。
うちなんち本出したがりっていう本を書いて後世に残したいっていうモチベーションが、う
ん、あとちょっとね、うん、あの視点を変えればさ、ほらアザシってあるじゃない。
アザシね、はいはい、いっぱいあるで。
アザシなんかもうものすごいでしょ今、うんうん、あれもね、うん、
どうやって調べんだろうね、あれって。
もう分かんないけど、
町の町とか地域の見識者にも聞いて回ってい
く、聞いて回ったりで、学者にちょっと聞いたりとかしてね、うん、結構分厚いよね、一冊
一冊がね、分厚いよね、化粧箱に入ってるし、
ね、うん、ああいう文化もあるし、うんうん、なかなか面白いなっていう、
面白いですね、
うん、面白い、うん、でこういうフォークもね、うん、沖縄ならではのフォークも
あるし、本当に
ロックもあるし、
ロックもあるし、
民謡もあるし、
ニューミュージックだってあるしね、今ね、民謡なんかポップなんかもね、
民謡なんかチャートがありましたよね、うん、チャートの番組、今週の1位はとかやってたもんね、うん
うん、今でもね、民謡番組やってるし、
はいはい、あやってますね、
うんうん、まあ、そんな里谷さんが、はい、自作の紙芝居を作ってるわけですけど、はい、今日はあの皆さん、絵は見えないんですけど、はい、里谷のお話タイムを、はい、2コーナーを設けておりますので、
声でね、はい、耳でお楽しみいただける作品をお持ちいたしました。
お願いします。パチパチパチパチパチパチ。
じゃあじゃあ、はい。
作絵サドヤン、うちなわ生き物クイズ、始まり始まり、拍手。はい、まず最初の生き物、はい、これは何か、にゃーお、にゃーお。どうぞお答えください。
はい、はい、
はい、どうぞ、はい、どうぞ。
猫。
猫、猫、あ、猫は猫で大正解なんですが、このクイズは沖縄生き物クイズです。さあ、猫のうちなわの名前は、なんで、お、ターボが、ターボが、
あ、勝手に答え
ちゃった。マヤー、大正解。
マヤーか、そうかどうかどうか、
はい。猫はマヤーと申します。
横にいるのはキジムナ
ですね。キジムナですね。はい。マヤーの歌が聞こえてくるよ。
なるほど。
はい、そして沖縄のもう一匹有名な猫、イリオモテヤマネコ。
はい。
さあ、イリオモテヤマネコの名前は、なんとかピカリアーと言います。さあ、これご存知ですか？
わかんない。
イリオモテヤマネコはどこに住んでますか？
いやいや、ピカリア。
だいたい合ってる。はい、ヤマピカリア大正解。
これはヤマピカリア方言？
山ピカリア、島の人から山ピカリアと呼ばれます。
山の中で光ってるってこと。
山の中で目がピカッと光るので山ピカリア。
怖いね。
はい、続いて、
ちなみにキジムナの目も光ってます。え、皆さん絵見えないから、
ね。絵の方ではね。はい、続いて超簡単問題。べべ、はい、これは何でしょう。
美味しいのね。
美味しいやつ。
ヒージャーですな。はいはいはい。
はい、どうぞ。ヒージャー大正解。はい、聞こえてくるよ。べべ。ねえ、あのメカルの消防署のところに行くといっぱいあのいやリアルヒージャー見れますから、ぜひ。はい、続いて、チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッ、お家の屋根とか
の、いますね、今日もいた、
柱とかにいるやつ、
今日も見てきた。
はい、これは何でしょうか。は
い、方言でなんていうの、俺、
これヤルでしょ。
あ、ヤルか。
はい、
ヤル
ヤモリはヤルでございます。
ちなみにキジムナーがね、あの
一緒に
発散サムアップしてこう、ほふく前進してますね。
前進しております。はい、続きまして、あ、これひらひらひらひらひらひら、
あ、これね、
花から花へひらひらひらひらひらひら。さあ、これは
とりあえず和名今言っちゃっていい？
どうぞ。
蝶々でし
ょ。蝶々です。はい、蝶々もうちなわの名前がございます。
あ、蝶々はね、なんだっけな、
ね、はーから始まります。はーはー
はふはふはふ
あ、そんな感じするな。はい、見てみましょう。正解は、蝶々はハーベルでございます。
ハーベルだ、綺麗な絵ですね。
ありがとうございます。じゃあ今日は皆さん、ハーベルを覚えたので、いつもの蝶々の歌を、うん、ハーベルで歌ってみると、うん、ちなみに蝶々は、赤バナに止まりますからね、うん、はい、行きますよ、せーの、ハーベル、うん、ハーベル、赤バナに止まれ。はい、というわけで、
ちなみにキジムナーはですね、赤花の茎の上に座ってみてます、ね、
一緒に歌っております。
歌ってます。
はい、というわけで、サザンで沖縄生き物クイズやりたい。はい、
面白い、面白いな。
こんな感じです。
子供たちはどこで受けるこれ。
普通に
最初に猫って言ってマヤって言った時受けるから、
もう、ね、猫の大きな名前はって言ったら大体がキャットって言うんですよね
おい
それは英語キャットはよく知ってるよねっていうので今日はマヤ覚えて帰りましょうっていう、
ああなるほど、キャットって言うんだ
意外と博士がいて、やっぱりおじいおばがいる家庭の子は普通に、うん、あのうちの名前が出てくるんです
けど、
地域差ありますけど
いやあれでもね、山ピカリアは分からない
、山ピカリアは分からない、あれ地元しか分からない、
山ピカリアは持って帰るやつだね、うん、これね、うん、
これハーベー、ハーベールーモーからなかった
ハーベールーモーな、うん、確かに確かに、うん、そうね、う
ん、そんな佐渡屋のこの紙芝居というのは、うん、まあ、定期でどっかでやってるわけじゃないですか、うん、どこで見れるかを教えてもらって、
はいはいはい、
定期でやってるの
を、うん、確実に見れるのは、うん、毎月第2日曜日の、うん、純駆動書店那覇店3階絵本コーナーで、うん、佐渡屋のお話会が午後3時から、
3時から、
はい、うん、入場無料で塗り絵のプレゼント付きでやっております。
お
はい、
なるほど。
あと不定期ですけど、あの毎月第2土曜日のつながるマーケットにも、まあ、出たり出なかったり、
つなが
るマーケットに、はい、いる時もございますので、
はい、1回外でね、昔あの俺も移動図書館出してたんですけどね、
はい、ああそうね、そうね、
孫、うん、も買い物で遊びに来てくれたりね、
あともろもろイベントは、まあ、Facebook とかインスタとホームページに上げてますので、よろしかったら、はい、佐渡屋で調べていただいてチェックしていただけると嬉しいです、
は
い、
ありがとうございます、はいはい、じゃあちょっとまた早いけどターボの曲いっちゃっていい、
うん、どうぞ。
ターボですね、あの今日あのなかなか思い出深いのを持ってきたんですけど、
はい、
生まれて初めて買ってもらった、
うん、買ってもらった、
買うことできなかったので買ってもらった CD、 CD じゃない、あの EP っていうんですかね、
うん、あのちっちゃいドーナツ版、
ドーナツ版を、うんうん、持ってまいりました。
お
じゃあ聞いてください、うん、ピンキーとキラーズで、うん、恋の季節、うん、出す はい、ピンキーとキラーズで恋の季節、1968年の楽曲でした。
あそう68年なんだ。
今流れてる間マーボーが調べてくれました。
いや 俺これ覚えてる、
うん、
あのテレビで見た。
ああ、うん、そうそうそう、
このねあのコスチュームがかっこよくてね、うん、上下のねこのつなぎの黒いつなぎでね、パンタロンでハイヒール履いて、で白いシャツ着て、で後ろの男の方3人いるんですけど、うんうんうん、コーラスつけてる、うん、あの方々も同じ格好して、
あそうね、うん、そう
すで、ピンキーって言ったらコン・ヨーコさんでしてね、
うんうん、
コン・ヨーコさんが歌うと後ろでババワワーみたいな、ね、
そうそうそうまたなんかいい感じなんだよね、みんなそれぞれいい感じで顔に個性があって、
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん、パンチョさんというのが来た
よね。そうそうそうそうそうそうね、
で沖縄でやってたか分かんないんだけど、うん、俺子供心東京だったから、
うんうんうん、
あのピンキーとキラーズのちょっと番組があったの
よ。やったやった、
分かる、
やってた、
あれがとっても面白くて、子供心に
ピンキーとキラーズ大冒険みたいな感じ
で、
ね、
そうそうそうそう、
うん、やってたやってた、
ちょっと旅するコメディ番組みたいな、
そうそうそうそう、やってた、懐かしいな、うん、うん、やってやってた、
でこれが多分本当に覚えてない、これがヒットして映画になったんですよ、映画。
ああそれ知らないです。
映画になって俺お姉ちゃんに、まあ、子供だよ本当にまだとっても子供だったから、お姉ちゃんにあの見に連れてってもらって、うん、で、もちろん今陽子は主人公なんだけど、うんうん、あのこうライバルというかヒロインは由紀さおりだったんです
、うん、
でピンキーが好きな人の恋が実らないで最後由紀さおりとくっついちゃって、うん、だけどなんかアニメのキャラクターみたいなのが合成で出てきて、もうここで子供たちいっぱいなのね、子供たちも大笑いするわけ、このアニメとの合成で、うん、でも俺は一人、うん、ピンキーがかわいそうって一人泣いていて、
かわいそうって
さすが不安心理が
不安なんで泣いてんだろう俺と思いながら
かわいそうって
かわいそうって
言
って、
かわいい
ね、いいですね、
そんな思い出があります。
なるほどなるほど、それは初めて聞く思いですな。
で、あのまあアンパン、NHK の今
あやってる、ね、
アンパンの出てくる曲作る人にピンキーが弟子入りしていて、
うんうん、
で最近本当にあの NHK だったと思うんだけど、うん、番組に、うん、もう今いくつだろう80歳ぐらいかなピンキーって、
うん、ああそうだろうね、
出てたんですけど、
う
んうんうん、全く声変わらなくて、
あそう
めっちゃびっくりして、
まあ、もともとね、ちょっとあの太い声だからね、うんうん、
それで感動して今日は持ってきました。あちょっと曲エピソード長すぎてすいません。
いやいやいやもうね、うん、この頃ちょうど GS の頃じゃない？
そうそうそう、ね、そうそうです、そうです。
なんか後ろの、
まあ、フォークソングもない頃だよ、まだ。
そうそうそうそう、はいはい、後ろのね、なんかこうあのギターとかね、ドラムとかなんか GS の匂いが、
ね、う
ん、
そうですね。
フルートがめちゃくちゃかっこよかったけど、あれジャズの人だろうね。
さすが。
おしゃれですよね。
おしゃれだね。
おしゃれ、おしゃれ、おしゃれかっこいい。
一番、ね、当時ナウかったんだろうね。ナウイって思ってる。
でさ、もうちょっと言うと、うん、今流れてる間あの、まあ、僕ら聞いてるんですけど曲を、したらもうマーボーも佐渡屋も一生懸命ハモって歌っててさ歌いやすいんだよね。
歌いやすい。
そうそうそうそう、
って感じでした。
歌詞見なくても歌えるよ。
歌えるね。
ピンキーが最初に歌ってくれる、それを一緒に繰り返せばいいんだ
よ。そうそうそうそう、
忘れられないのと、
うん、忘れられないの。その通り、
うん、分かりやすいんだよ。
復唱すればいい。
今度カラオケで挑戦してはい、ありがとうございます。
はいはいはい、はい、面白かった。
さてんちゃんさ、ちょっと忘れる前にもう一個宣伝して、
うん、あ、そうですね、
今すっげえ面白いチラシ持ってるんだけ ど、
あ、なるほど。
これは何なんですか、
うん、ですね、うん、あの全国巡業をしている旅芸人さんがおりまして、野外劇団楽市楽座さんっていうんですけど、うん、毎年沖縄にいらしていて、
あ、そうなんだ、
全国ツアーの最終が沖縄で、
はい、
名護、読谷、うん、那覇と3公演されるんですけど、
ね、
それの、那覇公演のゲストで、
うん、
沖縄の紙芝居やサドヤンも一応11月15日に出ることになっております。
すごい、
むちゃくちゃ面白いです。あの舞台ごと丸ごとトラックに積んで日本中を横断して、
う
ん、今回那覇は緑ヶ丘公演に、
はい、
その 円形でなおかつ水力であの回転する回り舞台の上に乗って、あの2人でミュージカル風な演劇を繰り広げるという。
すごいよ、はい、
道端の花というタイトルなんですけど、で毎回その1幕と2幕の間に地元ゲストが出て、あのショートネタをやるっていう、6、7分ぐらいのネタをやるっていうのに、今回佐渡屋も出させていただくことになっております。
11月何日、
那覇公演は11月15から17で
3日間、
はい、で15日佐渡屋で、16日ベリーダンサーのジーナさんで、17日、転がる空き缶さん、これイクシェルさんかな、こちらの、はい、うんうんうん、がいらっしゃるところですね、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
あ、緑学公園ね、
緑学公園で、
あ、これはぜひ。
しかも今パンフレットチラ見しながら僕喋りますけど、うんうんうん、入場無料、
あ、入場無料です、
入場無料。
あのめっちゃ投げ銭コールがあの劇中に出てくるので、皆さん投げ銭で貢献してあげてください。
なるほど、ね、
これなんか投げ銭を入れるカンカンみたいなのがあったりするの？
あるでしょ。
あの最初にね、あの投げ銭入れる、うん、あの折り紙みたいなのを配るんですよ。それにいろいろ包んで投げるっていう。そういう感じでございます。昔ながらの野外劇という感じなので、
旅芸人なんてね、ついと最近聞かないというか、まあ、沖縄に昔いっぱいいたんだよね、
うん、今さ、ディレクターの大城さんがこう投げ銭みたいな格好してたんだけど、大城さん、俺が仮に喋るから、見たことあるの？
1回
見たそうです。
あ、これよ、
うんう
ん、あ、そうなんだ。
そう、大塩さんがめっちゃ面白いって言ってた。今マイクに届かない声で喋ってくれてます。ありがとうございます。
絶対行こう。
俺も行こう。
ぜひぜひ、うん、はい、いらしてください。
俺この時何個だ、まあいいや。
土曜日だし、
土曜日だから帰ってくる、はい、うん、うん、OK、
もう一回時間何時、うん、
あ、時間なら
19時ぐらい、
え、スタート何時かな、これ、19時開演ですね。
19時開
演、はい、19時開演でございます。
雨天決行って書いてあるよ。
雨天決行です。11月1日から3日は読谷座喜味城址公園、
うんうん、
で8日から10日は名護市営球場、うん、名護市営市場だ、
うん、
名護市営市場、はい、
あ、そうね、そこも行けるかもね、
まあ、で那覇は11月15から17で緑ヶ丘公園となっております。はい、
いや、これは楽しみですな、
はい、ぜひぜひ、
佐渡屋がどういった芸を、ね、出してくれるかも楽しみだけど、
はい、
ね、
じゃあ、とりあえず、うん、佐渡屋の第2幕を聞かせていただきましょうかね。
はい、わかりました。
イエーイ、
はい、いきます。はい、じゃあ
今度何やるのかな、
はい、
楽しみだな。
うちな落語紙芝居、
はい、
かりうし、うん、始まり始まり。イエーイ。こちら 沖縄に移り住んで10年目の鈴木博さん、なんだか浮かない顔ですが、どうしたんでしょう。ああ元気な男の子が生まれたのはいいんだけど、名前どうしよう。沖縄らしいハッピーな名前ってどんなのがいいんだろう、
やだ。
そうだ、自治会長の中んだかりさんにお願いしてみよう。 あの人だったらきっといい名前をつけてくれるはず。
また難しい名前だ。
中んだかり会長、この度我が家に元気な男の子が生まれました、
おお、かりゆしかりゆし、ぬちどたからやさ、
今なんておっしゃる、今の言葉は何ですか。
うん、かりゆしとは幸せのこと、ぬちど宝は命こそ宝という意味さ、
はあ、私うちの子にそういう沖縄の魂、いやまぶいがこもった名前をつけたいんです。他にもいろいろ教えてください。
そうね、じゃあどんな子に育ってほしいか言ってごらん、
まずは何はなくても健康ですね、そしてお金にも食べるものにも困らない人生を送ってほしいです。
はあ、定義欲張りだな、まあいいか。それなら健康はチャーガンジュー、お金持ちは英金チュー、食べ物に困らない人はクエーブーというよ。
そして顔は目鼻立ちくっきりのウッチナーハンサム、もちろん見た目だけじゃなくてハートも温かいナイスガイがいいですね、
は、見た目も中身もどっちもな、あんやれチュラカーギーのチムジュラさんやせや、
あ、デイサービスにこんな兄さんがいるよね、
あ、いるね
あと沖縄のことわざでいいのないですか。
あ、それだったらイチャリバチョーデ、カタリバチョーデ、チムヌワティーチ、出会えば兄弟、語り合えば兄弟、心の輪は一つ、世界のうちなアンチュならではの優しい気持ちだ ね、
素晴らしい、感動しました、ありがとうございます。
あ、せっかくだからみんなを笑顔にする魔法の言葉、ありがとうも入れておこう、はい、沖縄本島はニフェーデーベル、
ニフェーデ
ル、八重山はニーファイユー、宮古はタンディガータンディ、与那国はフガラッサ、後編に全部入れておこうね。あ、そう
おお、ますます充実。でもってやっぱり長生きしてほしいなと思うんですが、何かありますか。とわんしえ、カジマヤーヌートシビ、数え97の青年祝いで決まり。
決まったね。
というわけで、おめでたい名前とともにすくすく育った鈴木家の長男も毎日楽しく暮らしておりましたが、はい、ある日のこと、友達のケンちゃんに連れられて青い顔して戻ってきた。おばあちゃん大変、さっきさおばちゃんとこのカリウシカリウシヌチドタカラチャーガンジュウエイキンチュークエブークエブーチュラカーギーヌチムジュラサンチャリバチョーデーカタリバチョーデーチムヌワティチニフェーデービルニーファイユータンディガタンディフガラッサカジマヤーヌトシビーガー。
はい、
車に轢かれそうになったわけさ。もう一応轢かれなくて大丈夫だったんだけど、その後から話しかけてもうんともすんとも言わなくて、なんか幽霊みたいになってる、どうしよう。
あ、いえな、ケンちゃん連れてきてくれてありがとうね。これはきっと車に轢かれそうになったショックで、まぶい魂落としてきたんだはずだ。パーパーに助けてもらおうね。パーパ
ー。はーい、どうしたの。はあ、もう大変になってる、うちの子。車に轢かれそうになったショックで、まぶい落としてきてる。まぶい。
これは確か、まぶい組という儀式をしないといけないぞ。よし、早速、中んだかり会長に相談しよう。
うん、なんか呪文があったぞ。まぶや、まぶや、うーてぃくーよだったっけな。ああ、人生初のまぶい組に挑戦だ。ちむどんどんしてきたぞ。
よし、俺の大事な、かりゆし、かりゆし、ぬちどたから、チャーガン、じゅう、ウェイキン、チュー、クエブー、クエブー、チュラカーギーヌ、チムジュラさん、イチャリバチョーデー、カタリバチョーデー、チムヌワティーチ、ニフェーデービル、ニーファイユー、タンディガタンディフガラッサ、カジマヤヌトシビ、パーパーがすぐにまぶい組をして、お前をいつもの元気な姿にしてやるからな、待ってろよ。パパ、もう大丈夫。あんまり話が長すぎて、まぶい自分で戻ってきた。はい、さーい。
カリウシでございました。
すごい。10ゲームだね。10ゲーム、10ゲーム。
うちな愚痴バージョン。
バージョンだね、これね。
よく思いついたね、こんな話。面白い。
まぶい映しちゃんもね、入れてね。もうね、なかなか。
いやいや。日々こんなことばっかり考えてます。
いやいや、面白い。
いや、これ鈴木さんはもう沖縄から離れられなくなっちゃったんだね。中んだかり会長の次だね、だ
ね。そうそう、次の自治会長。
次の自治会長。鈴木会長ね。
こういう創作ってさ、はい、なんかある日突然降りてくる。
でも基本、みんなが知ってるメジャーな話ってもう完成されてるじゃないですか。
あ、
それに沖縄テイストを入れたらどうなるだろうっていうので作っているので。
あ、
ね、
あ、そうかそうか。
だから、ジュゲームが面白いので、それのアレンジです
ね。あ、やっぱジュゲームから来て
る、ね。もちろんもちろん、はい、ジュゲームから来ております。
いやいやいやいや、方言のさ、こう、ラップというか、ラップとは違うんだろうけど、ラップに聞こえるんだけど。
ジュゲームも、名前呼ぶときってさ、リズムがあるじゃん。
うんうん、
でこれも今リズムがあったよね。
うまかったね。
もう一回聞いてみる。
もう一回その名前のところだけ、うん、お願いします。
このね、このね、名前ね、はい、
よし、俺の大事な、かりゆし、かりゆし、ぬちどたから、チャーガン、じゅう、えいきん、ちゅう、くえぶ、けいぶ、ちゅらかぎ、ぬちむじゃらさん、いちゃりばちょうで、かたりばちょうで、ちむぬはティーチ、にへいデービル、にいファイユー、たんりかたんり、ふがらさ、かじまやぬ、とし び
ー。はーい。
やっぱ、韻を踏んでるし、すごいわ。
いいよね、これね。
面白い。
ここが面白いってことだよね。この リズム感がね。
しまくとばの、ね、取り組みってなかなか盛り上がりそうで盛り上がらないんで、うん、もうこれだったら山盛り縁起のいい言葉が一つの話に入れられるなっていうのでこんな感じの、はい、作ってみました。
覚えたいよね。
覚えたいよね。覚えたい。これこそなんか俺読み聞かせてやる機会やったらやってみたい。
いや、子供たちも覚えたいと思うはずよ。
絶対噛むんだはずね、俺たちがやったらね。
だって授業もさ、覚えたいと思ったじゃん。
思ったけどね。
結局覚えられてられてないけどさ。
うん、あれもね、すごいブームになりましたもんね。
あれ一つの技だもんね。
技。一芸のあるよね、あれね。いやいや
、さっきから話聞きながら思ってたんだけど、はい、落語やってみないとか誘われないの？
落語ね、覚えて喋るのできないんですよ。紙芝居って後ろに全部シナリオ書いてあるんで。
さっきのピンキーとキラーズと同じだね。
そうだね。
最初に歌詞が書いてあるからさ。覚えなくていいっていう歌詞がね。
いいね。紙芝居に通じたね。
ね、そこがいいとこです、紙芝居を。後ろ読めるんで。覚えなくてでき
る。全部、前、変な話、全部何作品ぐらいあるんですか？
30ぐらいはあると思います。このリングノート形式で製本したので20作品ぐらいあるので、
それ以外売ってたりもするよね。
売ってます、ジュンク堂で売ってるので、事前、ジュンク堂のイベントは実演販売ですので、
なるほど。
今見たやつ買えますよっていう。
今のこの、かりゆしも売ってるの？
売ってます。
買いに行こう。
はい、さ、里谷さんの絵ってさ、皆さん今、ラジオだからわからないけど、単純な線なんだけど、色使い、色がついてるの、僕がほらポスター作ってる時さ、色つけてもらったんだけど、あれが綺麗なんだよね、ちょっと沖縄の匂いもするし、
最近新都心の公園でさ、多分メカル町協会かどっかにお願いされたと思うんだけど、公園が古くなった遊具に里谷が絵描いてさ、全部子供たちと塗るという。
メカル2丁目のテントウムシ公園ってあるんですよ。そこの入り口のゲートがもう老朽化しているのを一回那覇市に自治会でお願いして全部塗り直してベージュ色のベース作って、それに絵を描いてほしいというご依頼が前原会長からございました。線画だけ自分が描いて子供たちが色を塗るというのをこの間やって、ほぼ半永久的に自分の作品がそこに地域に残っているという。
いつ頃やったのそれ？
8月でした、ね、
あ、今年、
も
う、じゃあまだ綺麗、
ま、この間
です、はいはいはい。その試み面白いなぁ。
よぎにもそういう公園ね。
よぎまち今日でもやろうかな。
めっちゃいいじゃん。逆にさ、普通にただ板立ててさ、よぎ、こう、なんだって、とっくりきわた祭りの時に、そこにみんなで絵描かしたらいいんじゃない？
あ、いいね。
里谷が下絵描いてもらって。
あ、そうだね。あれ、ペンキですか？
ペンキです。はい、
あ、ペンキか。それいいかも。
ね。
あ、それいいかも。
一番いいのはベンチがあれば、ベンチに塗って絵描くとかね。
俺この間さ、塗り絵やったわけ。作業療法でやるじゃん。結構楽しいんだよ
ね、
塗り絵。
いや、楽しいよね、俺も大好き。
意外と。ね、塗り絵楽しいんだよな。
いいね。
ああ、じゃあちょっとじゃあまた依頼発注かけようかな。
お力になれること
がよろしくお願いします。
お願いします。はい、
じゃあ麻婆の曲、
あ、僕でいいですか？
お願いします。
は
い、
僕はね、今日は80年代にね、ジャニス・ジョプリンの自伝映画のローズっていうのがあったんですけどね、でそのローズっていうのをジャニス・ジョプリンを演じたのが誰だったかな、
ベッド・ミドラー、
ベッド・ミドラー、 で、ベッドミドラーが歌ってる、ね、うん、あの曲なんですけど、ベッドミドラーで男が女を愛するときです。どうぞ。はい、ベッドミドラーで男が女を愛するときでした。
いや、いい選曲だね。
歌い切ってるね。
これ
ね、
熱唱ですね。
熱唱で、ね、力尽きて倒れそうだよ、これね。弾いてるだけで倒れそうだよ、ね。ベッドミドラーは。
ちょっと今日も時間配分間違えてさ。もう残り時間がほとんどないんだけど。
さて、エンディングの曲が流れる頃だね。
今後目指す方向を教えてよ。なんか目標とかなんかやっていきたいとか
一応サードヤンはですね、内縄口と紙芝居ってもうすでに絶滅した文化をですね、みんなでやっているので、うん、もうひたすらコツコツと、うん、やり続けるだけですね、
うん、じゃあもう、はい、とにかくやり続けると、はい、
うん、SNS は主に Facebook？
Facebook、 インスタの方が、はい、インスタ更新して Facebook もって感じです、
ね、うん、お弟子さんとかいるのかな。
で、ああね、誰かお弟子になってくれると言ったらいいんだけど、
子供でしょ、うん、ちなみにそれはサドヤンで検索したら出てくる感じ。
はい、サドヤンで出てきます、
うん、
はい、
SNS、
うん、じゃあぜひインスタとフェイスブックフォローしてください、うん、俺も大体サドヤンの情報そこで拾って
弟子も募集中。
弟子は いたら、まあ、いや指導しないこともないですけど、なかなか現れないですね
なるほどね。いやいやいやいや、面白いね。
で、あとあれも教えて、はい、移動書店やってるじゃん。
あ、そうです。
あ、そうだ、う
ん、軽トラに本棚積んで、はい、移動本屋さんを去年から始めて、うん、まあ、大体1年目ぐらいなんですけど。
ターボみたいじゃん、
ね、僕は図書館だから、そうそう、うん、
自分は売ってます
念願の本屋さんだね。
はいはいはい、うん、今年の夏は猛暑すぎて全然屋外イベントに行けなくて、浦添の由比の町の1階のフロアに今の間借りして出張店舗で置かせていただいて、
うんうん、ああそうなの、はいはいはい、あそこって物売っていいの？
あそこの喫茶歌うさんっていう、ね、喫茶スペースがあって、そこと連携してる感じになってるので、はい、一応販売 OK な感じになってます、うん、はい、
なるほど、
なるほど。
いや、だからこのね、やっぱり生を見てほしいので、うんうん、ね、純駆動で毎週、
毎月第2と第2日曜日です。
日曜日15時から、はい、ね、3階の絵本売り場の前でサダヤンに会えますので、
はい、
ね、
そうそ
う、
ぜひぜひ。
コアなファンもいっぱいいると思うので、
は
い、
風貌もね、なんかもうちょっとこ
うそうそう、
あ、もう、あ、もう
絵面はいいんだよ失礼な言い方だけど
キャラが出来上がってる、
そうそうそうそう、もう風貌から楽しんでくださいっていうね、はい、感じですけどね、
は
い、
ぜひ活躍を、はい、祈ってますので、
今日僕は、僕にとって謎の人だったんですけど、今日は分かってきましたはい、はい、ということで、はい、サダヤンさん本当にありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
次回の、あ、お
はい、
うん、いいですね、柏木がこうなってね次回の放送は11月12日ですね、はい、第2水曜日、うん、FM な 78.0MHz でまたお会いしましょう。
はい、
それではいいですか、
はい、
マボー
ターボーの
まちづくりハッピーレディオ、紙芝居だよ、
はい、
ちびっこ。